Good evening, you are listening to WRFULP Urbana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The host of the show is Mukiko from Kyoto and Ryuto from Shizuoka, Japan. We will speak in Japanese as we connect the US-Japan through radio and stream. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sounds we bring you. こんばんは、おはようございます。こんにちは、はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。が、今週もはるかなショーオンラインでアーバナシャンペーンやその他の地域をつないでトークを、事前収録をしてお届けしています。ただいまの収録は日本時間で8月20日木曜日午前11時半過ぎです。私、麦子は京都から、そして、リュウタさんが静岡から出演です。リュウタさん、おはようございます。
はい、おはようございます。こんにちは。
こんばんは。静岡、そして浜松、今週も最高潮な感じですね。
そうですね。そうですね。浜松は、17日に 41.1 度を、観測して、これは、観測史上国内で最も高い気温ということで、埼玉の熊谷が一番暑いとこって有名だったんですが、うん、それに並んでしまいました。
静岡、龍田さんがいらっしゃるところも相当の暑さなんですよね。
静岡市はでも、まあ、あの気候条件が違うので暑いことは暑いですけど、36度とか。
あ、それでもそうなんだ。
そうですね、うん、
36度って言ったけど、京都で36度の日に外歩いて、あ、今日ちょっと暑さ和らいだなって思ったんですが、すごい面白いのは、郵便配達のお兄さんが、うん、あの、小包とか持ってきてくれるときに、うんうん、で、あの、私の母が出たときに、あの、気をつけてくださいね。15分ごとに、あの、水を飲んでくださいね。って声かけてくれはって、わ、優しいな、おばあさんには、と思って。でも今日、私が小包も受け取ったら、今日はね、京都39度になるから、っていう予報ですか、気をつけてくださいね。って言われて、うん、なんか、え、私、おばあさんの仲間入りとか思ったんですが。
まあでも、年齢に関わらず危ないですね。
ありがとうございます。フォローしていただいて。いやいや、で、私も、あの、配達の時も気をつけてくださいねって言って、うん、あ、あの、そういう会話できる、まだ余裕があるんだなと思って、うん、あの、なんか、嬉しかったです。そういう郵便配達のお兄さんとマイク越しで、あ、マイクじゃない、マスク越しでお話しするの。ということで、新学期がもう始まる、アメリカは、っていうことで、そうですね、アメリカの大学の新学期は、大体いつ頃から始まるんですか？
まあ、あの、多少州によって違うところはありますが、だいたい8月の中旬、下旬とか、あと、まあ、9月になってから始まるっていう州もありますけれども、イリノイ大学はだいたい8月の最後の週から、
今年は24日
か、ですね、ということが多いと思いますが。
どうなんですかね、始まって、もう始まって大学もあって、しますけど。
そうですね。結構いくつかの大学で、まあ感染が拡大して、まあただ授業によるが原因ではなくて、その学生寮とか、あとフラタニティ、ソロリティみたいな、あの、集団生活しているところが原因の、まあ、クラスターとか集団感染みたいな感じで、なんですけれど、まあでも、あの、感染が出たところでは完全にオンラインに。授業を、あの、再び完全オンラインに戻すみたいな方針を取ってるところも、もういくつかありますね。
で、渡さん、今日のトークは、渡さんと渡さんの幼なじみの野間ちゃんとのトークなんですが、その収録の時に渡さんに、あ、どんな感じですかって、もうそろそろ来週から授業始まりますけどって聞いたら、一応建前はハイブリッドだったけど、でも蓋を開けてみたら、あの、渡さんが関連する授業の多くはオンラインっていうふうに話してましたね。うんうん、ただ、だけど、イリノイ大学も方針を強化してって言って今日届いたメールなんですが、オンラインの授業の受講のみだとしても、 シャンペーン郡に住む大学関係者は全員週2回の PCR 検査を受けるようと、にとなりました。だから、大学のキャンパス内とかに住んでて、授業が全部オンラインだなっていうことでアパートで受けている、そういう学生さんもこの PCR 検査を週に2回受ける。
そうですね、もともと夏休みの間イリノイ大学はキャンパス内に立ち入る人は週2回の検査受けないといけなくて、まあ、そのためにキャンパス内にテント、検査用のテントすごい立ててみたいなことをしてましたが、まあそうですね、家にいても当然食事に行ったり買い物行ったりした時に地域に広める可能性みたいなのもあるわけですし、
週に2回毎週で検査場も17箇所に増えてます、ね、こんなことができる大学っていうのすごいです ね、
そう
ですね、どの大学でもではないでしょうね、
どこでもではないですね、多分イリノイ大学はそういう研究のリソースもあるし、それも含めて、まあっていうことだと思うんですが、まあ検査はに日本ではもちろんそういうそこまでの体制を取ってる大学ってないと思いますけど、アメリカ見てもそこまで検査体制を敷いているところっていうのはやっぱり少ないと思います。
そうですね、ここから何が見えてくるかっていうのもまたなんかいろんなことが分かるんだろうなって、何ヶ月かあと振り返ってみればと思うんですが、それと龍太さん、今日は達也さんからこの収録前にいろいろ情報をいただいていて、シャンペン市に4つのエマージェンシーオーダーが本日、現地の8月19日夕方5時付で発行されているということで、このエマージェンシーオーダー、これを、リタさん翻訳するとなんて言う、次元措置。
そうですね、まあ、エマージェンシーっていうのでなんか緊急事態みたいな風に考えちゃうかもしれないですけど、まあそうですね、緊急的に一時的にそういう措置をしますっていう条例ですね。
それがもう今日からこう発行されているので、シャンペン市についてなんで、アーバナ市についてはまた追って同じようなエマージェンシーオーダーが出ていると思うんですが、この放送する頃には、まずはこのシャンペンのエマージェンシーオーダー、ちょっと短く要約をして、紹介をしておきます。エマージェンシーオーダー20の24から、27まで出ているんですが、20の24では、対象がシャンペン市のバー及びアルコール飲料を提供する、レストランで、これはそのレストランとかでこう、ね、座席につかず飲食をすることが禁止で、で、まあ、オーダーとかするときやトイレに行ったりするときはフェイスカバーをしっかりするようにという、そういう内容になっていますね。なんか行ってみんなで集まって立ちながらいろんな人とわーっと行ってっていうことはダメなんですね。座っておとなしく飲めっていう感じなんですね。
そうですね、まあ普通に多分食事とかに来る分には構わないけど、バーとかに集まったりするのはダメですよってことかなと思いますが、
で次の20の25はシャンペン市のキャンパスタウン、キャンパスの周辺では、これ店内での飲食禁止、テイクアウト配達は屋外テーブルは、OK なんだけど、店内での飲食禁止になります、でこれが8月19日から9月8日までの次元措置っていうことですね。キャンパスに戻ってきた学生さんたちがこうレストランとかでこう集まってご飯を食べたりすることはキャンパスの周辺ではできないということですね、
そうですね、
せっかく戻ってきたのにみんなでこう、ね、楽しくっていうことがなかなか難しいということですね、次のエマージェンシーオーダーの20の26、これはシャンペン市全域で、8月19日から11月1日、さっきのエマージェンシーオーダーが20の25が8月19日から、9月8日の限られた範囲ですが、このエマージェンシーオーダー20の26は8月19日から11月1日まで、これは、特別なこう理由がない限り、すべての屋内施設と屋外で6フィートの距離を空けることができない場合は、ちゃんと フェイスカバーをするようにということで、まあ、マスク、フェイスカバーをするようにということで、で、エマージェンシーオーダーの20の27っていうのは、シャンペン市のうちのキャンパスエリア全域で、やはり、11月の1日までなんですが、市内のこう駐車場とか共有スペース等での集会、住居、含めのでの集会パーティーは、当該住居の居住者及びその近親者を除いて10人を超えないこと。ということで、学生さんたちが戻ってきてもパーティーして、屋内でもその10人以上のパーティーをしちゃいけないということですね。
そうですね。うん、
で、これで、いろいろこうね、細かく、さらに細かくオーダーは出てますが、罰金、ペナルティがついて最大1日あたり750ドル。これ最大だけど、これ少なくない額ですね。
まあそうですね。まあよっぽど悪質じゃなければ最大のその罰金ってことにはならないと思いますけれども。
でも、最大50って書いてあったら、ってとかって。
まあ、抑止力にもなるし、送信罰金とかがないと、その摘発とかもするのが難しいっていうのもあるので。
だってマスクとかちょっと忘れてしまったりとか、ふっとしてしまいそうな気がしますけども、これだけちゃんと、エマージェンシーオーダーが出ると日常生活の中でもこういろいろ細かく、戻ってきた学生さんも住民の人も、お互いにこう意識をするそういったためのオーダーが、出ております。で、アーバナの方も随時これからでオーダーが出されるんじゃないかなと思いますので、いろいろ情報を気をつけてください。また達也さんから新しいこう情報を教えてもらうことができたら、はるかの書のポッドキャストにもアップをしておきます。まあ、もっと細かいことがいろいろこのオーダーには示されていますが、とりあえずは、情報でした。それでは今日 のトーク、さっきもお話ししましたのまちゃんと渡るさんの幼馴染のまちゃんということで、どんな内容かというのをお話を聞いていただいて、ちょっといろいろ展開する面白い内容ですが、今週と来週、2回に分けてお届けします。